先週までこの講談、それから主の食卓に、緑色の布がかかっていましたけれども、今日からアドベントが始まりまして紫の布に、変わりました。対抗節、アドベントがやってきたわけなんですけども、日本語で対抗節、降誕を、降臨を待ち望む季節っていう、そういう意味です。実はもうすでに2000年前にイエス様は降臨なさった、ご降誕されたわけですね。じゃあ対抗節は何を待ち望むのか。対抗節はそのキリストの降誕である、クリスマスの恵みを思い巡らすとともにですね、実はそのキリストが再び私たちのところにやって来られる、再臨なさるってことを、聖書は言うわけですね。ですからこの再降臨、訳して再臨ですけれども、それを待ち望む、季節でもあるわけなんです。ですからよくお話しますけれども、私たちは、三大節をお祝いします。クリスマス、イースター、ペンテコステ、三つの大きな祭りを私たちは祝うんですけれども、実はもう一つまだ起こっていない出来事がある。で、それが主の再臨ですね。いつ来るかわからない、でも主の再臨の時に神の国が完成する。ですから私いつも思うんですけれども、神の国が完成するならば三大節ではなくて四大節を私たちはお祝いするわけなんです。今年はカンバランド長老教会の定める主日の聖書日刊に従って聖書を読んでいこうと思っているんですけれども、特に読まれる聖書の箇所を見ますと、イエス様のご降誕に向けての備えということよりも、この再臨を待ち望むという意味合いが強い、聖書の箇所が出てきます。今日も読んだ感じでは、クリスマスと全然関係ないような聖書の言葉ですけれども、でも歴史の教会はですね、この季節に、こういう聖書の箇所を読んできてるんですね。今日朗読しましたマルコの福音書の一章をもう一度開きくださって、お話を聞いていただきたいと思うんですが、このマルコの福音書というのは4つある福音書のうちで一番最初に書かれた福音書だと言われています。で、この福音書を書いたマルコは、いろんな前置きに時間を費やすことをせずに、神の子イエス・キリストの福音の始め、そういうふうに切り出していくんですね。会話受けの話もありません。博士の話もない。神の子イエス・キリストの福音の始め。イエス様が神の子であり、ここで福音、日本語に訳されている、ギリシャ語ではユーアゲリオン。少し前に映画で流行りましたが、エヴァンゲリオンという意味ですけれども、そのギリシャ語を直訳しますと、それは良い知らせ、グッドニュースって意味です。マルコは、イエス・キリストの到来こそ、このお方の存在こそが私たち人間にとって福音なんだと、良い知らせそのものなんだと、大胆に宣言し、そしてこの福音書を書き始めるわけなんです。そして次に2節から 見ますと、もう何百年も前に預言者たちによって語り伝えられたその御言葉を引用しながら、誇りまみれのユダヤの荒れ野に現れて、そして悔い改めの洗礼を述べ伝えているヨハネという男がメシアの先駆けとして神様から使わされたものである、そのことを明らかにします。そしてさらに続く5節ではですね、そのヨハネの宣教活動を報告するんですね。5節、ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼を受けた。ここを見ますと、ユダヤの全地方、エルサレムの住民は皆ってありますから、ヨハネの周りにはもう大勢の人たちが続々とこう押し寄せてきた。ですからヨハネの宣教はかなり成功を収めたように思います。人々は大挙してヨハネのところにやってきた。そして彼の呼びかけに応じてヨルダン川で洗礼を受けることで、心からの悔い改めを表明していったんですね。この悔い改めっていう言葉ですが、日本語では後悔するっていう言葉が書いてありますけれども、元々のギリシャ語はメタノイアっていう言葉で、この方向転換する、神の国の生き方の方に私たちの生き方を方向転換していくっていう、そういう意味です。で、ここでとても興味深いことが出てきます。6節からの箇所をご覧ください。ヨハネは ラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、稲子と野蜜を食べていた。彼はこう述べ伝えた。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の靴、履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちに洗礼を授けたが、その方は聖霊で洗礼をお授けになる。ヨハネは自分の後に本当に優れた方が来られるんだって言いました。で、その方は、当時奴隷でさえもしない履物の靴のこの紐をですね、履物の紐を解く、そのこともさせていただけないほど優れたお方なんだと。そして自分がしていることは、そのお方のための道備え、準備なんだと。そういうふうに言ったんです。そしてどうでしょう、この福音書を書いたマルコはですね、洗礼者ヨハネが行ってきたメシアのための道備え、その具体的な準備こそ他でもない、主イエスに洗礼を授けることであったということを語るわけですね。今日お読みしませんでしたが、9節、10節、そのことが出てきますね。さて、今日は、私たちの教会、この後、洗礼式が行われます。幼子から、大人の方に至るまで、洗礼を受けるわけなんですけども、まさに洗礼者ヨハネが、イエス様のための道備えの最初の務めとして洗礼を授けたように、今日の方たちもですね、洗礼を受けて、新しい歩みをスタートするわけなんです。洗礼はゴールではなくて、洗礼はスタートですね。では、洗礼を受ける。受洗するっていうことは一体どういう意味があるのか。今日はですね、そのことをご一緒に考えてみたいと思うんです。8節を見ていただきたいと思います。ここで、洗礼者ヨハネは、その方は聖霊で洗礼をお授けになるっていうふうにおっしゃいました。で、その出来事、その具体的な出来事が10節と11節に出てくるんですけども、ここを見ますと、洗礼をお受けになったイエス様の上に、聖霊が鳩のように下ってこられた。そしてその時天から声があった。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、そうした声があったんだってマルコは伝えてるんですね。これはどういうことなんだろうか。私たちが洗礼を受けるっていうことは、イエス様の命である聖霊をいただくことの目に見える、印なんですけれども、同時にそれは洗礼を受ける私たちの心の深いところで、あなた私の愛する子、私の心にかなうもの、その神様からの御声をしっかりと聞き取る、そのことでもあるということですね。もっと言うならば、自分は神様に愛されているものなんだっていう実感をいただくっていうことですね。でも現実はって言いますと、皆さんどうでしょうか。洗礼を受けた後も、神様に愛されている、このままで受け止められている、許されている実感が乏しいことがありますね。その理由、いろいろ考えてみました。それは私たちの中にある子供の頃からこう刷り込まれているというか、今エクササイズで偽りの物語ってありますけども、その偽りの物語、誤りの物語が原因しているからだっていうのが聖書の答えですね。じゃあその偽った物語、誤りの物語って何なのか。一言で言うとそれは成果主義です。イエス様の時代の言葉で言うならば立法主義ですね。私たちのその人の価値は、その人が成し遂げたこと、その人が獲得したこと、その人が出た学校とか、その人がやってきたこと、それによって決まるという考え方です。で、これを信仰に当てはめるならば、神様に愛されるには、愛されるに値する理由、愛されるに値する何かを、私たちの側でたくさん積み上げる必要があるっていう、そうした考え方ですね。私たちクリスチャンになった後も、いつの間にかその物語、そのテープが周りで始めて、クリスチャン生活の中にもそういうことが起こりうるっていうことです。ですから、いつまで経っても、自分は愛されている実感がない。まだ足りない。まだ足りない。11月の16日の、御言葉メールでですね、恵みによる救いというタイトルで、こういうメッセージを、送らせていただきました。少しこう、割愛して、そこを読みたいと思うんですけども、こういうメッセージでした。人間には、 神様しか満たすことのできない隙間、神様しか癒すことのできない渇きがあります。それを横と、隣の人との競争によって得た、本当に一時の勝利感という優越感情で私たちは満たそうとします。できること、してきたこと、優れていることを積み重ね、それと引き換えに天国行きの切符を手にする、自己救済の手段としての行いです。仮にそうしたものが私たちが神の子になるために必要な条件だったとしたら、ある人曰く、そんな天国には行きたくないとなります。なぜか、俺はこれだけのことができる。私はこれだけのことやってきた。私の出た学校はこういうところ。俺はあの人よりもこうだった、ああだった。あのバベルの塔のように、空どうだ、これでもか。行いと引き換えに、天国行きの切符を手にしてやってきた人々が、天国がごった返していたとするならば、そこは本当に人間臭く嫌なところになるでしょう。でも本当の天国はその対極にあります。一方的な恵みによって神様に認めていただいている。だから競争をやめ、この世界でたった一人しかいないあなた自身に与えられている人生を歩んでいく。そのことを神様は願っておられると聖書は語っているのです。今日の聖書の箇所に戻りますけれども、洗礼者ヨハネがですね、イエス様に洗礼を授ける。同じ出来事を記録したルカの福音書の方でそれを読んでみますと、イエス様が一つやってることがあるんですね。そこでなさってたことがあるんです。こういう言葉が出てきます。洗礼を受けて祈っておられるとって言葉が出てくる。洗礼を受けて祈っておられる。地なる神様は、そのイエス様の祈りに応えるようにして、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、その御声をかけてくださったということです。つまり、これ本当に大事だなと思うんですけども、それは何かって言いますと、自分は神様に愛されている。そう実感できる恵みというのは、実は、ちょうどイエス様がそうなさったように、私たち一人一人が、祈り求めるべき恵みだということですね。私は説教の準備しながら、自分のこう、今までの、いろんな意味をこう振り返りますときに、本当にマイナスの言葉をですね、ダメだっていうような、はっきりダメだとは言われなくても、表情とかそういうので、自分はもっとやんなくちゃいけないんだな、そういう、言葉とか、そういうものをこう浴びるようにして、大人になってきた人間だな、というふうに思います。ですから私の中にそういう成果主義っていうのが、こう流れてるわけですね。で、我が子に対しても、本当にそういうふうに接してきたな、接しているな、っていうのをつくづく思わされます。情けなく思うことがよくあります。で、その結果、特に自分の中にマイナスの面、人と比べて弱いところ、そういうところとこううまく向き合うことができないわけですね。で、そうした状況に出くわすと、例えば私にみたいなものは何をするかっていうと、それがなかったかのように見て見ぬふりをしたり、あるいはそれを一生懸命こう隠そうとするわけですね。背伸びをしようとするわけです。場合によっては、イチジクの葉っぱでそれをこう貼ってですね、本当はそうじゃないんだけれども、こう見栄えを良くしようとする。しかしそうした中で、あなた私の愛する子、私の心にかなうもの、私にとってあなたは大切な人なんですというその言葉に触れるときにだけ、ああ、自分は自分でいいんだなと。葉っぱで飾らなくていいんだなと。私は私でいいんだなっていう思いにさせられる。あるクリスチャンがですね、こういうことを言ってました。私たちは愛されているものです。次がすごいなと思ったんですが、両親や教師、結婚相手や子供や友人が私たちを愛したり、ちょっと声が多かった。傷つけたりする、はるか以前から私たちは深く愛されていますっていうんです。私たちが誰かに愛されている前から実は愛されている。これが私たちの人生の真理です。その真理をあなたも受け取っていただきたい。それはあなたは私の愛する子という言い方で語りかけてくれる真理です。しっかりと心の耳を澄ませて、その声に聞き入ると、私の存在の中心から、こう語りかける声が聞こえてきます。私は、 遥か以前からあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。私はあなたのもの。あなたは私の愛するもの。私はあなたを喜ぶ。私はあなたを地の深いところで仕組み、母の胎の中で組み立て、私は手のひらであなたを形作り、私の懐に抱いた。私はあなたを限りない優しさで見つめ、母がその子を慈しむ以上に親しくあなたを慈しむ。私はあなたの頭の毛をすべて数え、あなたの歩みを導く。あなたがどこへ行こうと、私はあなたと共に歩み、あなたがどこで休息しようと、あなたを見守り続ける。まだずっと続くんですけども。まあ一日が終わってですね、床に着きますときに、私は一日をこう振り返ることにしてるんですけども、そうすると振り返ると、本当に後悔することがたくさんあります。皆さんいかがでしょうか？なんであんなこと言ってしまったかなとか、あんなことしなければよかったなとか、あの時ああいうふうに言えばよかったなとか、もう結構いくつもいくつも心に浮かぶ。時には、本当取り返しがつかないなと思うこともしてしまうことがあります。でそうした時に、主の御前に静まってですね、私はあなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、主のその語りかけに耳を澄ますんですね。すると本当に不思議ですけれども、力や慰めをいただくことができる。どんな失敗をしたとしても、神の子としての私の価値に傷つくことはないですよ、傷つくことはないですよ、その価値が下がることはないですよ、ということを神様は私たちに語りかけてくれる言葉、それがあなたは私の愛する子、私の心にかなうものっていう言葉の意味ですね。失敗しても、この神様の声を聞かないときに私たちは失敗したとします。で、次にやることはその失敗をカバーするほど成功しようと思うわけですね。ヒット打てなかったら次ホームラン打ちたくなるわけですね。そうして、こう、帳尻を合わそうとするわけです。ただ、福音は全く別の世界ですね。失敗しても、逆に何か非常にうまいことが起こったとしても、うまいことが多いから差し引きゼロになる、あるいはプラスになるからよかったっていう、そういう世界ではありません。神様は私たちをご覧になって、あなた私の愛する子、お前がいてくれて本当によかった、心からそう思って、口に出してくださるお方ですね。洗礼を受ける。あるいは洗礼を受けたっていうことは、まあ、そのことがはっきりと自分のこととして聞くっていうことです。神様を信じて歩み始めるっていうことは、常にその語りかけてくださるお方の前に立って立ち返っていくっていうことですね。イエス様が十字架にお着きになる直前に、弟子たちと一緒に最後の晩餐をお祝いして、そして弟子たちに別れの挨拶というか最後の説教をします。それで大祭司の祈りっていうのを捧げるわけなんですけれども、その中でイエス様はこういうふうにおっしゃった。私はブドウの木。あなた方は枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何にもできないからである。で、そう語った後に少ししてですね、死のところから助け主なる聖霊を使わすのだってイエス様は約束なさったんです。私たちが洗礼を受け、神様の愛の語りかけを聞き続け、本当の意味で喜びに満ちた信仰生活を送ることを私たちが願うならば、ブドウの木であるキリストにつながることが本当に大切ですね。そしてその恵みの結果として、例えば妻が夫を愛したり、子供が親を敬うという具体的な変化、具体的な信仰生活の展開が起こってくると聖書は説くわけです。で、たとえ洗礼を受けたとしても、イエス様につながることを せずにですね、そして離れているならば、聖書で約束されている様々な恵みはもう絵に描いた餅ですね。なぜか、イエス様は私を離れてはあなた方は何にもできないからだとおっしゃるからです。いや、ある人言うかもしれません。いや、少し違うんじゃないですか。私たちはそれなりに能力もあるし、賜物もありますから、それなりの御用ができると思うんですけれども、そういうふうに思われる方もあるかもしれませんけれども、もちろん少しはできるでしょう。 でも必ず息切れがしてきます。必ず不満になってきます。だからイエス様おっしゃるんですね。私を離れては何にもできない。誤解を恐れずに言うならば、本当の意味で私たちの信仰生活を恵みで満たし、あるいは教会を豊かにするものは何かというならば、それはキリスト教的な活動ではありません。キリスト教的な活動を盛んにすることではない。それは疲れるだけです。そうではなくて、イエス様との生きた関係があるかどうかっていうのにかかってるわけですね。マルコの福音書の一章の10節と11節をもう一度見ていただきたいんですけども、水の中から上がると天が裂けて霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。洗礼を受けるっていうことは、イエス様の命である聖霊が私たちの心に宿っておられる、そのことを表しているっていうことを覚えたいと思うんです。9時の礼拝でも話したんですけど、私はしばらく前ですね、ペンダントをしてたんですね。十字架のペンダント。皆さん見たことないと思いますが、シャツの中にしてたので、皆さんには見えないんですけども、私は自分のうちに聖霊が宿ってくださるってことをやっぱりいつも覚えなくちゃいけないなと思って、どうしたらいいかなと思いました。そして、ペンダントをかけてですね、こう歩いたり、あるいは何かやると、そのペンダントが、この胸のところにポンポンポンって当たるんですね。で、その度に、あ、聖霊が宿ってくださってるんだって思おうと思ってそのペンダントをつけました。まあ今もうそれつけてなくて、タンスの上に置きっぱなしになってます。もうそれまたちょっとつけなくちゃいけないのかなと思いますが。この宿るっていうこと、聖霊が宿ってくださる。宿るっていうことはお客さんとして滞在するっていう意味の言葉ではありません。住み続け生活を共にする。そのようにしてキリストが宿ってくださるっていう意味の言葉です。私結婚して感じたことがあるんですけれども、他人同士がですね、生活を共にすることによって何が起こるか、似てくるんですね。場合によっては顔つきまで似てくるし、体型まで似てくるし、まあ、同じものを食べてますから、あまりそういうこと言うと叱られるから、あれですけど、それはともかくとしまして、イエス様の霊である聖霊が宿ってくださっている。聖霊と共に暮らすならば何が起こるか。それは似てくるんですね。次第にキリストに似てくる。私たちはいくつもの生活の場があります。最初はそれぞれの場にあって私たちの顔が違うかもしれない。クリスチャンになった後もですね、家での顔、職場での顔、学校での顔、あるいは友達といる時の顔、教会での顔、いろんな顔を持つのが私たちであります。いっぺんに変わることはないと思うので、いろいろこう顔がある。場合によってはこの顔を見せたくないなと思うような顔をして生きる場所もあるかもしれません。よくお話しするんですけども、私が洗礼を受けた教会というのは自宅から電車を乗り継いで1時間以上かけて、離れたところにあったんですね。まあ、今日はこの後、クリスマスの賛美礼拝のチケットを持って、私たち派遣されていくんですけども、その教会でもよくチラシ配布をしました。もう何度も話してる話で、あれかと思われるかもしれませんが。で、私は、全く私のことを知らない、1時間半離れたところでチラシ配りをしてるわけですから、もう、それは自由にできるわけですね。ところが、配布していたら、幼馴染の竹熊くんにこう渡ってしまった。松本お前何してんの?言われて急に恥ずかしく思ってしまった。で、その恥ずかしいと思ってしまった自分自身にも、自分は驚く経験をしました。私の地元は押上ですけれども、1時間以上離れた武蔵小金井に私のことを知ってる人なんかいないわけですね。まあ、竹熊くん言ってしまったんですけど、いないわけです。ですから、地元ではそんなに一生懸命、ビラ配りできなかったと思いますけど、私のことを知らない人たちが大勢いるわけです。私のことを知ってる人いないわけですから、別に恥ずかしくもない。一生懸命そのビラ配りをしていたんです。ところが、私のことを知っている一人の人に会ってしまって、私は恥ずかしく思ってしまった。皆さんもそういう経験終わりだと思います。聖書の中に、人前で私を恥じる者は、天の父の前でその者を恥じるっていうイエス様の言葉があるんですね。私は、その言葉を思い出しました。まだ若かったですけど。 家から遠く離れた場所ではクリスチャンの顔をしていられる。でも友達がいる地元や学校や職場では正直、イエス様ちょっと向こう向いててくださいと言って、そして私の方からブドウの木とのつながりを断つってことはないでしょうか。信仰生活はその逆だって言うんです。ブドウの木につながったり離れたり、つながったり離れたりはしていたら、実を結ぶ暇もない。聖霊は私たちの内側に宿っておられるお方で、御言葉を通して心の扉を開くように語り続けてくださるお方です。私たちの生活のすべての領域で主となりたいと思っておられるお方です。聖霊なる神様と共に生きることを願っておられる。そのようにして聖霊に満たされる私たちへと変えようとしている。ですから、その聖霊に心の王座を明け渡していくときに必ず起こることがありますね。で、それは何か。聖霊が聖書の言葉を用いて私の生活に口を挟んでくるってことです。口を挟んでくださるっていうことです。聖霊と共に生きるときに、具体的に御言葉と祈りを通してですね、私たちの生活の隅々に勧誘なさる。多少厄介なことが起こるかもしれない。例えば、妻に謝りなさいとか、夫を尊敬しなさいとか、この働きを始めなさいとか、もうその習慣はやめなさいとか、こういう時間の使い方をしなさいとか、具体的な導きをお与えになる。で、そうしたときですね、私たちがその声に耳を傾けるか、いや、ちょっと黙っててくださいって言って、同じように歩んでいくか。それが大きな分かれ目です。そうしたことは私たちの願うことではないかもしれない。いや、多くの場合、そうだと思います。でも、聖霊は私たちを愛してくださっている。愛しておられるキリストの霊ですね。最善を願っておられるお方であります。ですから、その時は嫌なことであったとしても、御言葉を通しての語りかけに私たちそちらを選んでいくときに、すると聖霊はお客様ではなくて、まさに私の心に住み続けてくださるお方として、どんな時にも、どんなところにも共にいてくださる、本当にありがたい助け主なるお方であることを私たちは実感できる。置かれている状況が厳しくて、でもそこにイエス様が共におられる時に、本当の平安が心をつくつむようにして、どんな環境にあっても聖霊が共におられるので、本当に心強い。キリストにつながるっていうことはそういうことです。で、そのようにして、主が私にとっての道となってくださる。道となっていただく。ぜひそのことを私たち祈り求めていきたいと思います。お祈りをいたします。